ラジオ日経リスナー感謝ウィーク。
プロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
全国のリスナーの皆さん、こんにちは。井上哲夫です。
皆さんこんにちは。アシスタントの大里清です。今週の月曜から金曜までのこの時間は、個人投資家の皆様に送るスペシャルプログラム、ラジオ日経リスナー感謝ウィークをお送りしています。今年1年の感謝の気持ちとともに、多彩な出演陣が登場するスペシャルプログラムとなっています。また豪華プレゼントが当たる日経平均当てクイズもありますので、本日もどうぞ最後までお楽しみください。リスナー感謝ウィーク4日目のこの時間は、プロネクサスプレゼンツ朝財スペシャルでお楽しみください。この朝財なんですが、毎週水曜日の朝8時40分から9時までの20分の番組をお送りしています。海外市場をまず振り返りまして、マーケット材料を整理する個人投資家の皆様にはぜひぜひ聞いていただきたい番組となっております。そしてですね、毎週井上さんが、企業にインタビューをするなど盛りだくさんの内容でお届けをしております。まあ、井上さん、今年後半本当にマーケットも動きました。そしていろんな企業の方にも取材をされていらっしゃいますが、はい、印象に残ったこととかありましたか？
やっぱり大統領選でね、はい、潮目が変わった、まあ、10月から変わってたんですけれどもね、で企業さんの IR の、担当の方とお話しててもね、なかなかあの個人投資家が来てくれない、買ってくれないというお話もありましたけど、ずいぶんそういった部分でもやっぱり潮目は変わってくるのかなというふうに思ってます。期待してますね、
はい。まあ、これだけ本当にマーケット年末にかけて盛り上がってくると、まあ、皆さん株式投資っていうのが再度こう注目したくなりますもん ね、 ね。
ただ
まあ
冷静にね、どういう銘柄をっていう点はね、朝財で個別銘柄勉強してほしいですね。
そうですね、はい。ということで、朝財の目玉、井上さんが迫る企業インタビューコーナーがございます。あの、井上さん、朝財の企業インタビューの肝っていうとどこになるんでしょうか？
はい、まずね、どこからどんな話が出てきても答えられるように番組の出演者って言いますかね、私たちが用意するんですよね。ですので、もう一つですね、もう一段上の IR 番組っていうのを目指してるっていうのはあります。あと、スプリングキャピタル社の経営指標ランキング、これでね、上位者はもう発表しちゃいますので、そういう何社中何位っていうのは分かるっていうのは朝財の、特徴だと思いますね。
今日も企業2社をこの番組では紹介をしていきますので、ぜひ皆様ご期待いただければと思います。それでは朝財スペシャル進めていきましょう。
朝財今日の1社。
朝財今日の1社。まず1社目は証券コード3463、東証リート市場上場、いちごホテルリート投資法人です。井上さん、このいちごがホテルリートをやってるっていうことですね？
そうですね、あのいちご株式会社傘下の、投資顧問が運営してるってことですね、はい。内部成長、外部成長っていう言葉がリートにはあります、内部成長の部分で今までその分配金がもうすでに上がってきてると、はい。それでこれからの外部成長の部分にも注目してると。それでですね、ビジネスホテルを今中心に組み入れてるんですね、はい。ビジネスホテルをなぜ他のホテルではなく、ビジネスホテルなのか、旅館でもなく、それから大きなね、総合ホテルでもなくっていうことですね。フルサービスの、そういった部分をよくお聞きください。
はい、内部成長、外部成長の2つ、そしてなぜビジネスホテルを手掛けているのか、ぜひお聞きいただきたいと思います。
朝財スペシャル番組、本日は証券コード3463、 J リートであるいちごホテルリート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、いちご投資顧問株式会社執行役ホテルリート本部長、岩井博さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
上場されたのは昨年11月の30日、はい。リートは半年決算ですので、第1期第2期と決算迎えられて順調に運用がされていることがわかるんですが、まずあのいちごグループ全体 のお話をですね、ご紹介をちょっといただけますか。
あ、わかりました。はい、いちごグループのですね、いちごはですね、いちご一栄に由来しております。はい、
そうですね。
はい、で、いちごホテルリートのスポンサーであるいちご株式会社ですが、はい、東証一部に上場しておりまして、はい、JPX 日経400の構成銘柄にも選ばれている企業でございます。
はい、そうですね。はい、スコット・キャロン会長。
そうですね。はい。
が、いちご一栄という言葉に感動して、いちごという名前をつけたんですよね。はい、
そうですね。で、累積運用資産残高が、うん、はい、まあ、グループ全体で 1.6 兆円以上ございまして、はい、まあ、ファンド総生数も200本以上といった、そういった実績を有しております。
はい、
で、いちご株式会社は持ち株会社ですので、うん、まあ、傘下に 100% 子会社を複数有しておりまして、はい、中でも現状においては3つの事業を主軸としておいております。
はいはい、
その一つがですね、まあ、私の所属するいちご投資顧問株式会社でございますが、はい、うん、こちらでは J リートなどのですね、上場投資法人のアセットマネジメント事業を行っている会社でございます。はい、うん、はい、で、二つ目の主軸事業については、まあ、いちごの特徴という会社でございますが、まあ、いちご事象という会社が中心でやっておりますが、
はい、
既存不動産に新しい価値を創造するということで、うん、はい、私ども新築と呼ばさせていただいておりますが、
心に気づく。
そうですね。はい、
新築。
はい。
なるほどね。
まあ、昨年まで不動産再生という言葉を使っていたんですが、まあ、もともと競争力のある不動産に新しい価値を付加するという意味で、はい、まあ、そういった適当な言葉がなかったもので、はい、私どもの新築という新しい、まあ、造語を作らせていただいて、はい、今年より、まあ、新築事業というふうに言っております。
はい、新築、心に建築の築ですね。はい、素晴らしい言葉を考えましたね。
はい、ありがとうございます。
3つ目の事業というのは、
はい、3つ目はですね、メガソーラー事業を中心としたクリーンエネルギー事業、はい、まあ、こういったことを行っているエコいちごエコエナジー株式会社がございます。
はい、さて、いちごホテルリート、こちらのお話を、お聞かせいただきたいんですが、まず特徴というのはどういうことですかね。
はい、特徴といたしましては、まず決算期はですね、はい、年2回決算となっておりまして、はい、1月と7月になっております。
はい、
で、特徴としては3つを掲げておりますが、はい、まずその1つ目としては、うん、安定性と成長性を追求するホテル特化型リートであると、はい、
ホテル特化です
ね。
はい、
で、キーワードを3つあると思っておりまして、ホテル特化型リートはその字の通りなんですが、はい、安定性と成長性ですね。
はい、
この2つのキーワードがあると思っておりまして、はい、まず成長性のところにつきましては、まあ、昨今のインバウンド旅行者が増加が見受けられます通り、はい、うん、まあ、日本政府が掲げている、まあ、観光立国ですか。
そうですね。
はい、まあ、この主軸となる宿泊用不動産へ重点投資を行うということで、はい、まあ、その成長を享受していこうということを考えております。うん、はい、で、安定性のところは、その宿泊施設の中でも相対的に安定的な収益を確保することが可能である宿泊主体特化型ホテル、
うん、
まあ、客室売上を中心としたホテル、こういったものに優先的に投資をしていこうということを考えております。
はい、宿泊主体特化型ホテルということですね。
はい、主にはビジネスホテルになると思います。はい、まあ、原価が低いということもありますし、はい、収益の予想も立てやすいということで、はい、ね、まあ、安定性が高いのかなと思っています。はい、まあ、ただですね、ポートフォリオの安定基盤が整った段階で、はい、うん、リゾートホテルですとかフルサービスホテルですね、そういったものも取得していくことは検討していきたいと思っておりますが、はい、あくまでもポートフォリオの中心は宿泊して特化型ホテルと、
まずはっていうことですね。
そうですね。はい、はい、うん、考えております。
はい、
2つ目の特徴といたしましては、
はい、
いちごグループの強みを活用して成長を実現していくということを考えております。はい、うん、まあ、いちごグループの強み、2点ほど私ども、はい、挙げさせていただいておりますけども、まずはグループがこれまで培ってきた新築事業ですね。
はい、
このノウハウをですね、まあ、心に気づくの新築の方ですけども、はい、このノウハウをですね、使って、うん、まあ、不動産をより価値の高いものにしていくということが、うん、ホテルアセットにおいては有効ではないかと思っております。で、ホテルアセットについては、はい、まだまだ流動化されている物件が非常に少ないアセットタイプだと、はい、思っておりますので、はい、
うん、
まあ、私どものこの長年培ってきたノウハウっていうのは十分に発揮できるんではないかなと思っております。
余計活かしやすいわけですね。
そうですね。
たって5年とか10年の物件じゃなくてもうちょっと古いわけですね。
そうですね。
バリューアップのしがいがあるってことですか。
はい、
なるほど。
そうですね。
はい、うん、
で、まあ、グループの強みの2点目としては、はい、いちごグループ全体の送信力ですね。うん、まあ、今まで、累積運用資産残高 1.6 兆円ございましたが、その中で物件の取得力というものを、はい、まあ、非常に強く持っていると考えております。
はい、
まあ、私どもオペレーター会社を持っておりませんので、はい、まあ、不動産投資の目線を持って、まあ、ホテルをアセットを見ていくということを考えたいと思います。
これホテルリート上場までの準備って結構大変でした。何年ぐらいかけました？
そうですね、まあ、ホテルアセットに投資していこうと考えているのは、はい、まあ、上場から3年くらい前ですか、はい、まあ、今後成長が見込めるんではないかというところで、うん、まあ、会社としても積極的に投資を行っていこうと考えておりましたが、はい、まあ、リートの準備はですね、まあ、物件がある程度規模が整った段階で、はい、まあ、準備を始めたんですけども、すで、うん、にオフィスリートの上場をしておりましたので、はい、プラットフォームはございましたので、うん、まあ、非常に短時間ではありましたが、まあ、計画通り上場することができたと、うん、はい、
はい、DPU の成長、つまり分配金ですね、この成長っていうものを、はい、とにかく一番の重要指標と考えているんだというお話がありましたけれども、はい、この部分ってお話いただけます？
は
い、
そうですね、はい、まあ、特徴としては、まあ、いちごの本体の方もやっぱり分配金の成長ということを非常に重要視しておりまして、はい、うん、私どもホテルリートについても同様に、まあ、DPU の成長を一番の指標として考えております、うん、
はい、
まあ、まだ実績としては乏しいかもしれませんが、第1期につきましては想定比、はい、まあ、94% 増と、うん、第2期に関しては想定比 15% 増というような内部成長によって、分配金の上昇というか、うん、まあ、当初の想定よりも上振れで達成することができました、う
ん、第3期の見込みみたいなの出されてますよね。
そうですね、はい、で第3期はですね、3期に入って早々にですね、はい、増資を伴う物件取得を行いまして、
はい、
それによって、まあ、DPU の情報修正、約第3期は 11% 増の情報修正をさせていただいております、
はいはい、第1期第2期は主に内部成長、はい、物件を買ったということではなく、今、あるアセットの中の収益性を高める、
はい、
で第3期のところでは、PO を基礎にしたということもあって、新たな物件、つまり外部成長のところも、加味して 11% 増の見込みとするということなんですか？
そうですね、うん、はい、
現在のポートフォリオについてですね、教えていただけますか？
はい、はい、全国にですね、19物件、
はい、
約客室数にして3000室弱を保有しております、
はい、で
取得価格は476億円という規模になります、はい、うん、で19物件の平均客室販売単価ですけども、はい、まあ、年度前半の2月7月の実績で申し上げますと、うん、19物件では8040円という水準になります、
はいはい、
ほとんどがビジネスホテルですね。各都市の、まあ、県庁所在地などのビジネス中心地に位置しているものがほとんどでございます、
はい、この8040円というのは一泊あたりの一部屋の、はい、単価というふうに考えているんですね。
そうですね、はい、
稼働率どうですかね？
ポートフォリオ全体ですでに 90% 以上を維持している状況でございます、
はい、はい、19物件あるということなんですが、固定賃料とあと、固定プラス変動賃料ってありますよね、
はい、
これは全部固定賃料というわけではないんですか？はい、
そうですね、固定賃料のみの物件と、はい、固定賃料プラス変動賃料という賃料形態を取っている物件、はい、2パターンございます、
はい、
で変動賃料の物件は12物件、
はい、これはますます ADR とかレブパーのところのアップサイドが期待できるってことなんですね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。現在所有されているホテルのですね、築年数とか立地、これに関する特徴っていうのはありますかね？
はい、立地につきましては、はい、比較的地域分散が図られていると思っております、はい、大原則としては、うん、日本人の安定した需要がある立地ということを我々選定しておりますが、
はい、
昨今インバウンド旅行者が急増したことによって、うん、急激に成長が見込まれているエリアもございます、はい、まあ、具体的にはですね、北海道ですとか、はい、東京、大阪、京都、博多、はい、沖縄ですね、うん、こういったところはインバウンドの旅行者が急増してですね、はい、客室単価、まあ、先ほど言った ADR が非常に伸びているエリアでございます。
なるほど。基本的に国内でビジネスでも使われること、はい、そしてインバウンド需要も取り込めること、 そうですね、そういった部分を見て物件を買われてるってことなんですかね。
そうですね、はい、
なるほど。この頃ビジネスホテルを使って日本人も国内旅行に行くっていうパターン多くなりましたよね。
そうですね、
旅館よりもっていうことですね、はい、そういったところも狙ってるってこと
ですか。そうですね、うん、やはり価格帯が8040円というところで非常にまあリーズナブルな価格帯ではありますので、はい、そうですね、うん、まあ、幅広い需要層を拾うことができると考えております。
これ築年数ってお聞きしてよろしいですかね。
はい、平均、平均でですね24年程度になります。
なるほどね、はい、先ほどもお話ありましたがホテルリートはやっぱりインバウンドの部分をやはり考えなくてはいけないということなんですが、はい、これからのインバウンド旅行者の増加見込みとかホテルの需要増っていうのはどういうふうに考えられてますかね。
はい、
う
ん、まず政府目標といたしましては、はい、2020年ですね、うん、4000万人と昨年の約倍ですか ね、
ちょうど2000万、はい、ちょっとかけるぐらいでしたから ね、
そうですね、
これから5年で倍になるわけですよね。
はい、うん、で2030年には6000万人という目標を掲げておりますが、はい、まあ、はい、いろいろな意見、達成できるできないのいろいろな意見がございますけども、まあ、私どもはですね、まあ、達成は十分可能ではないかなと思っております。
はい、
で、2015年まではですね急激にインバウンドの需要が伸びた年ではございますが、はい、今まで政府が打ってきた策としては、まあ、ビザの緩和、
そうなんですよね、
はい、で足元、まあ、伸び率が鈍化してきてるんではないかというような、はい、まあ、意見も聞かれますけども、うん、まあ、当然ですね日本の受け入れ体制がまだまだ整っていなかったと、はい、まあ、空港ですとか宿泊施設ですね、
そうですね、
まあ、今後の成長にはこういったところの、うん、まあ、強化が必要ではないかなと思っております。はい、昨年の旅行者、はい、全世界のですね海外旅行に出た人が12億人でしたが、うん、まあ、これがですね2030年には18億人、まあ、約 1.5 倍になるという予想をしておりますので、
はい、
まあ、あの人口増のほかに、まあ、旅行者も増えるというところで、うん、まだまだあの、まあ、日本はあの少子化が進んでいる国でございますけれども、はい、世界的には、まあ、旅行する人口が増えてくるということを考えています。
ビジネスホテルって、
はい、
正直なところ旅館とかシティホテル、フルサービスのホテルですね、そういったところに比べて利益率ってどうなんですかね。
まあ、あのホテルそれぞれの水準というものはあるかもしれませんが、うん、一般論から言うと、はい、ビジネスホテルはですね、まあ、宿泊したい特化型ホテルが利益率が非常に高いと言われております。はい、だいたい売上に対して 50% ぐらいが利益になると考えております。まあ、逆に旅館ですと、はい、まあ、人件費が非常にかかりますし、
中井さんもいらっしゃいますしね。
そうですね、う
ん、
食材等も多く抱えますので、はい、まあ、大体 10% ぐらいの水準ということを、はい、言われております。うん、まあ、シティホテルについては大体利益率 30% ぐらいが一般的な水準と、
うん、こちらも従業員多いですからね。
そうですね、うん、はい、
なるほど、はい、となるとこれ成長が約束されたマーケットにもって言いますか、ホテルの中ではビジネスホテルが一番成長性が高いというふうに考えているってことですかね。
そうですね、うん、あの観光庁が出している数字を見てもやはりビジネスホテルの伸び率は非常に堅調であるということが確認できますので、はい、まあ、今後も安定して成長はできるんではないかなと思っております。
はい、このロードマップみたいなものってのは描かれてます？
まずはですね資産規模1000億、はい、まあ、外部成長のところになりますけども、うん、資産規模1000億を早期に達成していきたいなと思っております。うん、はい、まあ、あの期間のめどはですね、はい、あの設けてはいないんですけども、はい、まあ、スポンサーからの物件取得を中心に考えておりますが、うん、現時点においてスポンサーはですね約500億ほどの資産をもう保有しておりますので、はい、お寺セットを保有しておりますので、はい、まあ、それを適切なタイミングで入れていこうと思っております。
バリアップしてきちんと収益が上げられる、きちんとしたその安定的な収益が上げられる体制になったなと思ったらリートの方がそれを購入させてもらうと。
そうですね、
そういう500億。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ資産規模1000億円って言ってもそれほど遠い話ではないですね。今500億弱ですからね。
そうですね、はい、うん、まあ、スポンサーの方ではその500億のほかにフォワードコミット案件ですね、はい、まあ、契約締結レベルで言いますと150億ほどの物件もフォワードコミットで契約締結済みでございますので、うん、まあ、それはあの開発物件ですので少し先になるんですけども、はい、まあ、あのスポンサーの方も積極的にですねホテルリートの拡大に向けてあの物件の積み上げをしている状況でございます。
うん、じゃあそんなに遠い話じゃないかもしれませんね、小林さん。
そうですね、
はい、
まあ、マーケットの状況にもよりますけども、はい、まあ、向こう1年間もしくは1年半ぐらいでですね、はい、1000億は達成していきたいなと思っております。
向こう1年半で1000億円規模、はい、やっぱり1000億円というところ一つの大きな きいですよね。
そうですね。
そこのところ、
まあ、流動性の面から、はい、もう含めて1000億というのは一つの目安にしていきたいなと思っております。
なるほど。
まあ、あと内部成長につきましては、はい、あの既存の不動産まだまだですね、物件の価値向上をする余地があると我々は考えております、はい、うん、でホテル不動産については、まあ、付加価値を高めるというような戦略があるかと思いますが、はい、まあ、客室単価を上げていくというような戦略もあると思いますが、はい、まあ、私どもはですね、不動産投資の目線に立ってですね、はい、あのそれ以外でできることがあるかということも同時に見ております、はい、うん、まあ、具体的には、はい、客数を増やしたりですとか、まあ、観光需要が多いところは1室あたりの客収容人数を増やすといったことができるような不動産がまだまだございますので、
なるほど、
はい、うん、そういったことをすることによって収益が上がるということを考えております、
はい、冒頭お話になりましたがフルサービスのホテルとかリゾートホテル、これについてもいずれかのタイミングということですね、
は
い、
そうですね、あの一つの目安としては1000億を超えたあたり、うん、
超えたあたりか
と考えております。
最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
はい、まあ、あの足元のですね経済状況、はい、まあ、マーケットに不透明感がある状況でございますが、日本のホテル市場はですね長期的に見てまだまだ伸びる余地があると、まあ、他の他国の先進、観光先進国と比較しても伸びる余地が十分にあると考えておりますので、はい、まあ、そんな中ですね、イチゴの強みをですね最大限に発揮して内部成長外部成長を重ねることによって分配金の成長につなげていきたいと思っておりますので、はい、ぜひ今後ともご注目いただければ幸いでございます。
岩井さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝鮮今日の一社、本日の2社目のご紹介となります。証券コード2379東証一部上場リップです。井上さん、この会社はどんな会社なんでしょうか。
はい、働くネットとかですねアルバイト求人のサイトでバイトル、それからバイトルネクストですね、 AKB48 とか、ラグビーの、日本代表のメンバー出てましたよね、はい、すごく業績が良くて今期も上方修正してます、弊社スプリングキャピタル社の、経営指標ランキングで何位の会社なのか、ぜひお聞きください。東証一部上場証券コード2379のディップさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アルバイト情報のバイトルなどの CM でよく知られている企業さんですが、業績は非常に好調です。また今年ですよね、株式の世界では一つの勲章でありますが JPX 日経400入りを果たされました。おめでとうございます。
ありがとうございます
ビジネスモデル非常に分かりやすいんでね、あのリスナーの方にもご理解いただきやすいと思いますが、はい、その事業内容、まずセグメント2つありますね、
はい、
大きく分けてメディア事業とエージェント事業、
はい、
このメディア事業の方を教えていただけますか。
はい、はい、当社はインターネット専門の求人情報サイトを運営しております。
はい、
その求人の中でも大きな区分として、はい、派遣会社の派遣情報を掲載しております、はい、働子ネット、
ひらがなで働子ネット、
はい、働子ネット、はい、はい、あとアルバイトの求人情報サイトであるバイトル、はい、あと今そのバイトの同じ営業先っていうんですかね、はい、にした正社員の求人サイトであるバイトルネクスト。
あ、メディア事業はじゃあ働くネット、これが派遣社員、
はい、
それからバイトル、これがアルバイト、
はい、
そしてバイトルネクスト、こちらが正社員の求人サイトということですね、
はい、そうですね、はい、
もう一つこのメディア事業の他にあるエージェント事業っていうのはどういう事業なんですかね。
はい、はい、これはですね、看護師に特化したその、はい、紹介業、エージェント事業でございまして、
はい、
今までのそのバイトル働こう、はい、バイトルネクストっていうのは、
はい、
掲載型のビジネスモデルで掲載料をいただくことによって、運営してるんですが、
なるほど、はい、
はい、このエージェント事業っていうのは、看護師の方を紹介させていただいてその方の、成功報酬としていただくモデルになっております。
これサイト名はナースで働こう、
はい、
おっしゃる、ナースで働こうのこの運営サイトで、はい、これは医療機関さんに、実際に、行かれてそれで 成功報酬としてその医療機関さんからもらえる、
はい、
で広告掲載料ではないということ
ではないです、はい、
じゃあこれは完全に転職相談とか、
そうです、
そういった部門のところなんですね、
はい、
はい、今現在のですね、
はい、
売上の比率みたいなのを教えていただきたいんですけれども、はいはい、現在どうなってますか、
ね、はい、はい、まあ、主力ビジネスであるバイトルがですね、はい、80% ぐらいですね、
ああ強いですねやっぱり、
はい、で働こうネットが 10% ぐらいと、はい、ナースで働こうも 10% ぐらいと、
なるほど、
はい、
はい、そしてバイトルネクストはこの、バイトルのところからこれから伸ばしていく、
そうですね、はい、あの、ね、一昨年から始まった事業で、うん、はい、今倍々で伸びてるところではあるんですが、
はい、
はい、
第二四半期時点での数字をここにありま、がここにありますが、前年同期比で働こネット 44% 増、
はい、
バイトル、アルバイトの部分ですね、こちらも 30% 増なんですね、
はいはい、
全社ベースでの売上高が前年同期比で約 30% 増収、
はい、
営業利益、経常利益ともに 47% の増益、
はい、
非常になんか追い風を受けてるなという印象なんですが、
はい、
やっぱりこの求人市場って言いますかね、こちらについてはやはりあの非常にタイトな状況なんですかね、はい、
そうですね、うん、あの非常に、まあ、採用に困ってらっしゃるところが多いですね、
はい、うん、強みっていう部分があると思うんですね、
はい、
あの決して御社だけではなくネットを介してっていうものがあるんですが、うんうん、
はい、
御社の伸びが桁外れて大きいとここには強みがなければ、
うん、
このような伸びにはならないと思うんですが、うん、社長が思われる強みってどういうところですかね、これ。
そうですね。やはり我々は、もう14年前からかな。
はい。
そのネットに特化してやってまいりますので、
はい。
とにかくそのネットでしかできないサービスという形で、うん、例えば、2007年ぐらいからもう、全情報にその動画情報を、はい、載せたりですね、はい、ネットにしかできないサービスっていうのに ずっとこだわってきたんですね、
はい、動画っていうふうに言われましたが、
はい、
この動画っていうのは具体的にはどういうものなんですか、
基本的には職場の、はい、まあ、雰囲気をが分かるという形で、うん、はい、例えばどういう人と一緒に働くとかですね、うん、どんなまかないが出るかとかですね結構アルバイトの方が気になるようなことをですね、あと制服、はい、こんな服を着て働きますよとかですね、
なるほど、
はい、
これお店、まあ、求人って言いますかアルバイト、はい、派遣を含めてですね、
うん、
これ大体何割ぐらいのお店にこの動画入ってるんですか、
はい、8割ぐらいです、
ね、8割、
はい、
じゃあ8割の求人のところにはこのお店のも、はい、内容って言いますか、
はい、
実際訪問したかのように 見られるわけですね。
そうですね。はい。
じゃあそのアルバイトに行くその面接の前に、
うん、
もう短時間でたくさんのお店が見られるってことですか。
そうですね。はい。
これは強いですね。
うん。
うん、あと、応募バロメーターって、これはどういうサービスなんですかね。はい、
これも、紙ですと、うん、あ、これ人気ありそうだな、これは難しいかな。
はい。
でまあ、予測を立てるのを、ね、うん、まあ、ネットで、まあ、逐次その今どのぐらい応募があって、はい、っていうのが分かる仕組みですね。
なるほど、応募バロメーターによってどれぐらいの人が応募してるかっていうのは分かるっていうことですね、
はいはい、
そうです。とにかく初めからネットに、はい、意識されていた、はい、ということなんですが、
はい、
これはどうしてだったんですかね。
まあ、紙からネットに移行するっていうのはですね、うん、はい、実はそのアルバイト以外はもう14、15年前から完全にシフトしてるんですね、
はい、
ですので、まあ、全てそのネット化するっていうのは、うん、まあ、ある意味、
はい、
この業界の人っていうのは分かってたと思うんですね、はい、ただ、うん、アルバイトが非常に遅れたと逆に言えばですね、はい、
社長が起業された時ですね、
はい、
資金もオフィスもなくゼロからのスタートだったというふうに伺っていますが、はい、起業家ですね、アントレプレナーとしての、はい、富田秀樹という部分にですね非常に興味があるんですけれども、
はい、
やっぱりご苦労されました。
まあお金の部分ではかなりタイトっていうかですね、はい、
ご苦労も多かったと思いますけれども、 現在の企業理念というのはやはりその頃から考えられてたことがあったと思うんですが、 その企業理念をご紹介いただけますかね。
当社のですね、社名の由来が、DIP、ドリームアイデアパッションの頭文字を取って名付けたんですね。
あ、そうなんですか。
はい。はい、
ドリーム、アイデア、パッションですね。はい。じゃあ、それぞれに思いがあるってことですね。
そうですね。はい、まあ、逆にその企業の頃はそれしかなかったというのもあるんですが。
オンリーディップだったわけですね。
そのディップ。夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在になりたいというのが我々のその企業理念で、まあそれを我々の武器としてですね、その社会を変えていきたいといきたいと。はい。
創業されて何年目ぐらいに、あ、この勝負こっちに風が吹いてて勝てるぞと思われました。
会社を作るのにまず一人で3年ぐらいかかったんですね。はい。でももうほとんどもう収入がない状態ですので、どんどんお金が減ってってですね、もうやばいなと思った時に、孫さんがナスダックジャパン構想っていうのを立ち上げたんですね。
ありましたね。
それから急にそのベンチャーキャピタルにいろいろ回ってたんですけど、それからベンチャーキャピタルの態度が変わったっていうかですね。
ちょっと資金入れさせてくださいとか。
まあ、資金が入れれる状況になったので、話を聞こうかという、まあ、今までも聞いてくれてたとは思ってたんですけど、
ああ、そういった形になったということですか。大きかったですね、孫さんの構想っていうのは。大きかったんです。ただ、今、社員数って言いますか、新入社員の数もすごいですね。
はい。
なんか10月の内定式も300名を超えてたみたいですが、その300名というのは来年の
4月、
で今年入られた新入社員の方は何名ぐらいいらっしゃるんですか。
350名ですね。350名、
今支社といいますか拠点といいますか全国にいくつぐらいあるんですかね。
はい、今全国にですね32箇所ございます。
32箇所、大きくなりましたね。
もう大小合わせてなんですけど。
今日実際そうやってやっぱり視点を持つって言いますか、拠点を持つのがネットでも御社の場合はその動画を撮ったりとかそういうところで、きちんとサービス、ネットで利用するけれども、お店の方とのつながりとか、そういったところをやはり大切にされてるってことですかね。そうですよね。そうでなければ拠点いらないわけですからね、本当はね。ただ情報だけいただいてそれ載せるんであればですね。なるほど。先ほど今期の決算見込み情報修正と申し上げましたが、配当についても予想増額修正されてますよね。
そうですね。
これについて教えていただけますかね。
まあ、基本、我々の考え方としてはですね、30% ぐらいを配当成功に考えておりますので、業績が、予想より伸びれば、その分上げていきますので、今31円から33円にさせていただきましたが、
なるほど、
はい、
じゃあ 30% をフルスライドさせたらこういう数字になってますよということなんですね。じゃあもう業績はこれはもう数字できるぞっていう確信ですね。
そうですね。
先月ですか、日経ビリタスでも、
ありがとうございます、
デフレ下でも稼ぐ企業時価総額増加率第1位、
ありがとうございます。
一言コメントいただきます。
本当にありがたいことですけど、非常に今、業績もいいですし、さらにこれは伸ばしていきたいと、来年も再来年も取れるようにしていきたいと思っています。
企業価値イコール時価総額だっていうふうにアメリカの方のファンドマネージャーの6割ぐらいは言うんですよね。やはり投資家の信頼を受けて、これからの成長性に期待して株価というものがあるんだということですね。あとユーキャンの新語・流行語大賞2016の聖地巡礼、これ今までのお話とちょっと違う部分ですよね。これお話しいただきます。
これはですね、我々の新規事業部っていうところが、実験的に作ってたサイトなんですね。で、聖地巡礼っていう言葉は今年ノミネートされて、トップ10入りしたんですが、
これ何の聖地なんですか？
今使われてる聖地巡礼っていうのはですね、アニメとかゲームの、その、登場した場所ですね。
なるほど。
そこに実際行っ て、まあすごい好きな方は、うん、そのキャラクターの格好をして写真を撮るとかですね、はい、そういったのがすごく流行ってるんですね。
この漫画のこのカットっていうのはこの風景ですよっていうものを、
はい、
集めてらっしゃると、はい、これ今のところそのお金に結びつけるとかそういう話じゃないんじゃないですか、
うん、今のところね。だからなかなかあの声でいただけるって聞いた時はびっくりしたんですけど。
なるほど。
はい。
あと今年の秋東京証券取引所に表彰されましたね、これ。
はい。
第5回企業価値向上表彰候補50社に認定されたということですね。
はい。はい、
リスナーの方はよくご存知ですが、私の会社スプリングキャピタル社はもう10年以上ですね、経営指標総合ランキングというのを出しています。
はい。
金融を除く29業種3238社が今年のユニバースですね。
はい。
上位 10% だと大体330位ぐらいなんですけれども、1位です。
はい。
1位なんです。御社ですね、2015年度の確定順位も1位、2016年11月基準も1位なんです。で、2014年度確定順位が4位、
はい、
2013年度確定順位が57位なんですよ。で、私何年も前からピックアップ銘柄で御社のことを、
はい、
取り上げてたんですね。成長性、資本利益率、売上高利益率、そして健全配当成功、いずれも、はい、素晴らしいランキングです。ですので出てほしい出てほしいと思っていただやっと出ていただいたという感じなんですが、はい。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
はい。本当に1位をいただきまして、はい、本当に身に余る光栄でございます。まあただ本当にですね、はい、まあ、今までは今までという形でですね、はい、これから今回の放送やなんか見て我々の将来性を感じていただける、
はい、
まあ、リスナーの方にもですね、ご満足いただけるように、
はい、
これからもっともっと、
はい、
このビジネスを伸ばしていきたいというふうに思っておりますので、はい、応援の方よろしくお願いいたします。
いや本当に頑張ってらっしゃいましたね。そしてこれからも頑張ってください。
ありがとうございます、
は
い。
富田さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝鮮スペシャル対談をお送りしていきます。スプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんとゲストのマーケット対談をお届けしていきます。今回のゲストは岡三オンライン証券投資情報部長シニアストラテジストの武部力也さんです。武部さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
はい、武部さんと井上さんは
テレビ等で、
はい、
ご一緒させていただいてですね、私が聞き手でいつも、武部さんにお話しいただくという関係でございますね、
は
い、
裏側では私は個人的に井上ファンだということが一
応武部さん私もメールマガジン購入してくださってるんですよ、
そうなんですね。あら、恐縮してる。
変なところから汗が出てくるんです
よね。はい、でもあれですね、なんかこう信頼関係の厚い2人ということで、来年はいいお話聞けそうです。
ぜひお酒を飲んでですね、
うんうんうん、
教えていただきたいと思っておりますが、
うん、
はい、
ではそんな2人の対談ということで、はい、皆さんにもたっぷりお楽しみいただきたいと思いますが、まあ、本当に足元では武部さん強い相場続いてますもんね。
そうですね、今年の初年度以来、初年度というかね、2月以来の1ドル115円水準まで、ね、ドル高円安進みました。で、おそらくなんですけどもね、株式投資の皆様方一番興味をお持ちなのは、じゃあさらに円安進むのかと。
そうですね、
ドル高円安ボンボン進むのかと、まあ、現実的な見方でですね、はい、ぜひご参考にしていただければなというふうにして思います、
はい、うん、やっぱり現状をちゃんと把握しないといけないですもんね、
う
ん、
私はどちらかというと現状分析とか需給分析ですからね、はい、
まあ、本当にその次期トランプ大統領が決まってからというものの、うん、まあ、ラリーと言われるぐらいの相場になっているわけなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとね、こう上がりすぎなんじゃないかっていう、ちょっと高値恐怖症もだんだんだんだん出てくるような頃じゃないかなと思いますけれども、井上さんどうですか？
そうですね、今年は結局ね、ブレグジットにしてもそうだし、初動の逆ですよね、言われてたことの逆がやっぱりすぐ起きてて、はい、で、まあ、随分と公共投資含めてですね、はい、本当は強いドル派ではクリントンさんもトランプさんもなかったはずなんですけれどもね、 まあ、いろいろなところでちょっと動きが変わったなと、うん、っていうか、まあ、10月から変わってたんですけどね、10月から日本株についても外国人が買い始めてて、ただトランプさんになったら円高そして株安って言われてるからちょっと待ってたら違うじゃないかというので、随分とその反動の動きは出てるなという印象ですけどもね。まあだってトランプさんが決まってから3週間まあ4週間のところで今年の下げの8割戻したんだからね、
はい、
急激といえば本当急激ではありますよね。
おっしゃるように10月からもし変わっていたとすると、うん、まあそれがトランプさんが大統領に決まったっていうのをきっかけにわーっと動いたっていうイメージでいいわけですよね、うん、
ブラックロックは10月の1日2日ですか、これからは米国株だと、債券じゃないと、うん、それから新興国株だとエクセプトジャパンって言ったんですけどね、それでもやっぱり他のところが上がると相対的にね割安感で日本株やっぱ上がりますし、それからノルウェーとのヨーロッパの年金が株式の組み入れ上げるって言った、あそこから潮目変わってたと思いますよ、うん、10月から、
うん、はい、武部さんどんな風にご覧になりますか。
私は非常にレベル感の低い井上さんのように高尚な見解がなかなか言えないんですが今年の秋口ぐらいからでしょうかね、話題になったのがペンパイナップをアッポーペンがポンポンポンと出てきましたよね。
はい、PPAP、話題になりました。
これを引き合いに出すとすると、うん、まあ、この勢いのテンポ感で、まあ、ドル円もポンポンポンポンっていってしまったのかなと、うん、であれよあれよと勢いだけでいつの間にかですね、1ドル100円が割れるんじゃないかと脅かされていたのが105円だ110円だ115円だとあっという間にですね、ここ本当に1ヶ月ぐらいの間でドル安円高だったその下落幅を全部取り戻すよというような状況になったので、そうです。そうなると、まあ、先ほどお話ありましたトランプさんが、まあ、今後どういう形での、まあ、為替政策も含めてですね、はい、経済政策示してくるのかというのが多分ポイントになってくるかと思うんですけども、うん、意外と、まあ、そこまで読み切れてなかったというのが正直な、これを、ね、正直にですね、うん、後付け解釈すると叱られてしまうんですけども、やはりトランプ語録をここ最近拾ってみるとかなりですね、その金融のエスタブリッシュメントの方々を、うん、やはり、閣僚というか周りに控えて、ね、今後それほどですね大きく崩れていく形にはならないんじゃないかなというところがあります。ただしちょっと懸念として持たなくちゃいけないのはやはり大型の国際法人減税、うん、これが2005年当時のブッシュ減税の時のようなですね、はい、母国回帰、うん、ドル、まあ海外の企業の、ね、うん、資金をなんとか国内に持ち込んでよというような形での呼び込みが、はい、うん、ドル高、まあ、ドル回帰を促すのかどうかというのが一つと、はい、それとやはりインフレ投資だとか財政拡張をするとやはりそのドルに対するこれ赤字が当然出てきますから、うん、はい、そうするとまあ今後でしょうけども2017年もですね、FRB の金融政策というのがやはりどうしても、はい、これ辺は金利、うん、観点からするとやはり、注目せざるを得ない、うん、警戒せざるを得ないという言い方なんでしょうかね。だから先ほど申し上げたように、まあ、PPAP でポンポンポンって来たのはいいんですけども、うん、じゃあ今後どうなるのかっていうのはやはり冷静な目がですね、今まさに、うん、求められる局面なんじゃないかなというふうにして考えます。
為替はいつもちょっとねオーバーシュートするときありますしね。で今竹部さんの言われた初めの部分大きいですよね。ドルの、ドル企業のアメリカへのドル資金引き上げ、それに関わる税金の部分を下げるわけで、はい、実際ブッシュさんの時も大きくドル高に向かいましたからね。その効果っていうのが本当に出てくるのかどうかですよね、うん、
そうですね、うん、まあ、今本当に期待先行のマーケットになっているので、それが実際のその政策がどういうふうにマーケットに効いてくるのか、このあたり見ていかないといけないわけですよね、うん、はい、うん、まあ、その転換点というかどのあたりに来るんでしょうね。
これですね、まあ、やはりまあ1月の20日に、うん、アメリカ大統領の就任式があって、まあ、おそらくそこからはハネムーンというような形でですね、うん、はい、まあ、よくマーケットは、まあ、そこにはちょっと距離を置きますけども、うん、ですね、マスメディアは距離を置く形になりますけども、うん、マーケットはその辺はかなり辛辣に多分突っ込んでくると思うんですよ。そうですね、厳しくですね、うん、でそのじゃあ例えばなんですけども、今回 あのスティーブン・ムニューチンさんというですね、はい、やはり、米系インベストメントご出身の、まあ、親子2代でと、うん、こういう方が財務長長官に就任なされましたと。でここをですねちょっと冷静に見ておきたいというふうにして思いますのは、例えばあのオバマさんが、はい、オバマ大統領が就任なされた時2009年だったでしょうかね、うん、で2008年の時には、当時はあのニューヨーク連銀の総裁が、まあはい就任なされたんですよ。じゃあこの時、うん、何がテーマだったのかっていうような形になりますと、アメリカのこの当時あの米系の 大幅な赤字だったですよ ね、
う
ん、
そうですね。
テーマがまさにその財政赤字というか、はい、財政赤字じゃない失礼、うん、マーケットの金融システムの不健全性になんとかっていうような形で、うんまあ、ニューヨーク連銀総裁ボーンと入れてきたところでマーケットがおおというような形で、うんまあ、手放しに評価したと、うん、じゃ今回のスティーブ・ムニューチンさんが、まあ、財務長官になられたときに、どのような施策を合わせるのか。で、一番その、ちょっとこれ辛辣だなというふうにして思ったんですけども、あの、トランプさん、選挙の最中に、イエレン議長は再任しないぞというふうにしておっしゃってましたよね。うん、再任しないよっていうことは2018年の2月以降なんですけども、じゃあそれはトランプさんがおっしゃってたんですけども、スティーブン・ムニューチンさん11月の30日のテレビ番組で、イエレン FRB 議長に対して、グッドジョブって言ってるんですよ、はい。よくやってるよねっていうことをおっしゃってるんですよね。とすると、確かにその、2014年の就任以来、うんで前の、テーパリングからですね、はい、出口戦略で金利の正常化、はい、これも明確にイエレン FRB 議長はしていらっしゃるので、はい FRB の2つの責務というと、うん、デュアルマンデート物価の安定と雇用の最大化。で、つい先日の先だってのその11月の米国の失業率も 4.6% でしたよね、うんはい、これ2007年要はリーマンショック以前の水準まで戻してるわけですよ、はい、これをもってして、まあ、よくやってるっていう言い方は当然、はい、当然といえば当然の話で、はい、じゃあこの方をどうなさいたいのか、うん、あのトランプさんはっていう話になってくると、はい、来年の1月なんですけども今 FRB の理事2つほど席が空いてますよね。まだその投票だというかいう形で大きくそのバランス崩れないとは思いますけども、はい、明らかにトランプさんの意向を組む方がこの人事の中に当てられるでしょうと、うん、でその時に当然ですけども FRB と新政権の間に確執が起こるのかどうか、イエレン議長が私やってられないわっておっしゃるのかどうか、うんうん、そうなるとまあやってられないわっておっしゃる意味というのは当然任期途中でうん、っていう話になりますよね、はいうん、ただしそうした一方でこれも非常にややこしいんですけども、じゃあその皆さん政権の方に合わせるのかどうかというのも多分ポイントになってくるかと思うんですけども、ダドリーニューヨーク連銀総裁などは、はい、今般のそのトランプ施策を進めると、うん、利上げのテンポがまあ加速せざるを得ないということもおっしゃってると、うんうん、でこれドル高になるねと、うん、まあ利上げせざるを得ないねって話になるんですが、うん、じゃあドル高でトランプさんはよろしいんですかという話でですね、はい、こう矛盾と矛盾、不整合性がいっぱい出てきてですね、はい、正直為替市場関係者というのは頭の中はクエスチョンマークだらけだというのが今まさに足元、そうですね、そこで先ほど申し上げた PPAP、うん、テンポよくポンポンポンポンって行かれてしまうと、うん、なかなか追いついていけてないねというのが今実際なんじゃないかなと思いますね。
まあ、ここもとね、少しトランプさんもあのイエレンさんに対する、発言みたいなことはちょっと、控えてて、はい、少し歩み寄ってるなっていう感じはあるんですけれどもね、はい、そこの部分は本当に一つ大きいですよね、うん、FRB の議長っていうのは基本的に別に政権変わったって変わらないですし ね、
です、 ね、
ですのでそういった中、確かにけどオバマさんの時のねお話ありましたけど、ちょうどサブプライムローン問題があってリーマンショックがあって、その後の就任の時と今回ってやっぱりちょっと違いますよね、テーマっていう部分で ね、
そ う、
ですね、
そうしたところではやはり、うんまあ、これから徐々にですね、うん、あの新政権のメンバーがおそらく決まってくるとは思うんですが、かなりトランプ氏というのは、うん、やはりドナルド・トランプ氏はあの、まあ、経済に長けてらっしゃる実務家なのかなというところで、うんうんまあ、例えばなんですけども国連大使を、うんまあ、ニッキー・ヘリーさんと女性を、まあ、任命なさるっていうおっしゃってますけども、うんはい、この方今サウスカロライナの知事でらっしゃって、そもそもはテッド・クルーズさん支持だったからライバルだったわけですよね、うん、でライバルだったんですけど、現在サウスカロライナの知事から国連大使にするんですが、うん、副知事さんがヘンリー・マクスターさんというこの方は あのトランプさん支持派なんですよ、うん、と知事さんがいなくなることで、ポンと上がって知事になるわけですよね、正知事になるわけですよ、うん、それであのベン・カーソンさんっていう、これ予備選の時もライバルだった方が住宅 の都市開発長官ですかね、はい、なされると。でロシアにということを選挙期間中はスローガンかなりおっしゃってましたけども、はいはい、どうやらその安全担当大統領のまあ補佐官だとか 国防長官だとか、あの国土安全保障長官の皆さんこう 軍部から出てくるか
軍が好きだって言ってますからね、 軍出身者が好きだって言ってますよね。
そうなるとどう考えてもですね、対ロ関係も含めてなんでしょうけども、うん、どううまくいくのかどうかで、国務長官まだこれもまだ明確じゃないですけども、うん、エクソンモービルの社長さんを当てるとかっていうと、これはまあ当然親ロ派になってくるわけですけども、うん、ロムニーさんを、まあ、マサチューセッツの元知事さんを出されると、こう反ロシア派、そうですね、なんかこう非常にですね、うん、政治のバランスを、あのパワーバランスを配置してらっしゃる。でそうした中で、うん、財務長官スティーブン・ムニューチンさんだとか、うん、商務長官、はい、あの知日派で TPP 反対ですけども、ウィル・バルスさんってこの、はい、あの投資ですごく有名な方ですよね、うん、日本にもいらしてる方。そうなるとちょっと日米関係はおっしゃってることと、うん、実際にやることはちょっと違うのかなというところで、そうなるとある種、まあ、ドル高というものに関しては甘受せざるを得ないようなバランスを取るのかどうか、その辺がちょっとポイントになってくるのかなと思いますけども。
じゃあどうでしょうね。あの先ほどハネムーンって言葉がありましたけれどもね、はい、今回ってなんかものすごく婚約期間中のですね金融機関のそのなんか期待値
盛り上がりがすごいですね。
相手に対する期待値みたいなのがですね高まりすぎちゃってるんじゃないかと、うん、
はい、
ですので本当にその結婚した後は怖いなと
そうですね、成り立り婚
ってことはありましたけれどもね随分とバリエーション的にはね、全米の PR も21倍とか、まあ少しね、5期連続の、マイナス、前期比のマイナスのところから S&P500 もやっとプラスになるかもしれないという期待はあるんですけれども、さてその為替の部分でね、今お話でいくと、ちょっとドル高のところの流れがあって、いつまで耐えられるかっていうか、実際あの、ドル高、アメリカの金利が上がる新興国の通貨等にはもうちょっとほころびが見え始めてますと、
う
ん、
は
い、インドなんかも結局金利政策取れませんでしたっていうところありましたよね、うん、そういう新興国、あとその中国についても外貨準備ずいぶん減ってるぞっていうのが見えてきたと、はい、そういったなんかそのアメリカにばっかり注目がいく、ドルが強いという状況が大きなそのグローバルな視点でいったときにね、どっか歯車があるときボコッとその変わって、うん、まあ、逆回転を起こすんじゃないかと、そういう懸念も感じるんですけどね、どうですかね。
あの私ポイントとして今足元の、見方と、はい、中長期的な観でちょっと2つに分けてまして、うん、今はどうしても年末ですのでね、ドルの調達コストってこれどうしても上がってしまいますので、はいはい、ワンマンスの金利が上がっていると、これはまあ、はい、あると、うん、でもう2つ目のところでは、中長期金利の、まあ、これ差が出た方が、うん、はい、ダドリーニューヨーク連銀総裁3月の時も6月の時も、うん、で9月の時も言ってたんですけどもね、米国の10年債金利もっと上がった方がいいって、うん、明確に、うん、あのその指標までおっしゃってた、まあ、そうした意味では当然、短期と中長期の金利格差が出ると米国の金融機関さや抜きができ、はい、貸し出しの時のさやが抜き出しやすいので、はい、当然株式市場 で金融機関にはプラスになってくる、うん、この辺はちょっと抑えておきたい一方で、
はい、
今井上さんお話しなさったように海外、まあ、新興国も含めてなんですけども、うん、ちょっとこれ警戒したいのはアメリカの貿易収支、
はい、
まあ、あまり今日米摩擦って言われてないんですけども、うん、
はい、
あんまり冴えないんですよ ね、 それほどびっくりするほど、うん、まあ、赤字幅確かに減ってきてはいますけども、はい、私がその非常に気になるのは我が国 の国際収支、まあ、この間も発表されましたけども、はい、ずっと経常収支黒字ですよ ね28ヶ月でしょうかね、うん、28ヶ月黒字で果たして許してくれるんだろうかと、うね、いうことはですね、うん、他の通貨においてはまあまあ致し方ないねって話になるかもしれませんが、ねうん、対円に関しては、うん、今までのような急遽ですねちょっとエキセントリックな、
はい、
ちょっと円が安すぎるんじゃないかなんていうことを、うん、いつですね足元救われるかわからないなっていうのは、うん、2017年はちょっと留意しておく、まあ
そうですね、
ポイントじゃないかなとして思いますね、う
ん、先週の火曜日に発表されたアメリカの貿易収支やっぱりちょっと注目して少しね見てたんですけれども、あれあんまり為替の影響っていうものがなんか出てないなと、そのともう一方日本の方についてはその経常収支の部分があってところで、あれ っていうふうにトランプさんはやっぱり気づいた時ですよね。
そうですね。だからそうすると、まあ、あの為替での介入というのは、うん、まあ、今後も、まあ、これ経験則ですけれども、よほどのことがない限り、うん、私はないと思ってますの で、 です、ね、あれなんですけども、はい、11月の17日に日銀がその初めてあの指定価格であの国債無制限購入差し値オペをなさいましたよね。
これはもう完全に意表をつかれたというよりも、今まで言ってたこととやってること違うじゃないかっていうふうに私は思ったんですけどね。金利上昇がもう止まんなくなった時にこういう手もみたいなことを、その前の10月の末の日経新聞にも出てましたけどもね、それがなんか実際やったらどういうマーケットが反応するかしらみたいなね、やり方だったですよね。
でこれ、まあ、本邦の長期金利の上昇抑制って話なんですが、はい、うん、ちょっと債券のところはよくわからないよっていう ね、個人投資家の方よくお尋ねあるので、うん、まあ、シンプルに、まあ、じゃあその抑制どういった形で見たらいいのか、はい、例えば今足元が例えば1ドル115円、はい、今ジャストだとしましょうと、はい、日銀がですね1ドル110円になったら無制限で買うよっていうことを指示したのと一緒で、うん、まあ、金利の抑制、うん、まあ、当然その日銀のサイトを見てもですね、はい、その当然オペレーションに今あった動きは全くなかったわけですけども、はい、意思というのは、はい、これは明確に出たので、はい、そうすると日米の長期金利はこれまあ当然広がっていく可能性があると、はい、まあ、米国次第なのかもしれませんけども、はい、したがってあの円に関するとこだけで見る限りですと、うん、円買いのインセンティブは金利の面から見るとかなり低減化したはずですよね。
ないですよね。
ないですよね。
本当にあれは一つのねエポックだったと思うんですよね、うん、結局あの時のレベルっていうのは2年債がマイナス 0.09% で、うん、5年債がマイナス 0.04% なんですよ、はい、でこれ9月に日銀があの指し値オペの発表した時の前の日の金利水準からほとんど上がってない、
うん、
金利が急に上昇した時にって言っておきながらこんなところでもう認めてくんないのと、うん、というと5年でマイナス 0.04 っていうところ一つのターゲットだと思うんですよ。5年はマイナスのままいさせるよと、うん、となるとアメリカ その今10年債の、ね、利回りが大きく上がっている状況の中で為替についてはやはり投機筋含めてこういう動きになりますよね、うん、また日本株も買ってますからね、日本株買って日本株の円ベースの指数パフォーマンス欲しかったら為替ヘッジするしかないわけですから、はい、それはドル買い円売りですからね、うん、うん、
ちょうどその当日のオペレーションの時にですね、はい、債券市場関係者と、
はい、
無駄話で電話で話してまして、うん、なんか急に周りがざわついてるんだけどどうしたんだろうかって、そうそうそう、俺と電話で話してる場合じゃないんじゃないの、うん、っていうような、ああちょっとまた折り返すねなんていう話で、うん、っていうような時があって、うん、まあ、かなり現場のところも錯綜していたのが、ね、あの時だったですね。
ただ結構反応がですね、日本の場合はそれほどなんていうかどういうふうにこれあの咀嚼していいのか分かんなかったところが、海外時間になったらものすごいあの報道されましたよね、
うん、そうですね。だからそれね、うん、あの井上さん先ほどの言うと、うん、あのまさにそれも PPAP だと思ってるんですよ、うん、あのプロダクションパーツアブローバルプロセスっていう、これ自動車業界だと、うん、あの生産するにあたっての承認手続きなんですよね、うん、ちゃんとそういう言葉があるんですよね。
PPAP
私も知らなかったんです、メーカーの方に聞いて、うん、でこれは要は自動車メーカーからこういうものを作ってくださいねと言われて、うん、でいろんなまあ陸運局、うん、当局に合わせてこれですこれですこれですっていうふうにやっていくっていう形での承認手続きを PPAP という、本当は言うそうなんですが、先ほどの流れというのは秋からも一気にポンポンポンポン言っていて、どうなんでしょうか、あまり本邦の市場参加者全般的にですね、これあまり追いついてこれてないっていうところ、咀嚼しきれてないねっていうところがおそらく実際なんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。
でもそうなってくるとやはりあの来年に向けてもその金利の動向、そして金融政策がどうなっていくのか、このあたりっていうのはどうしてもやっぱり注目しておかざるを得ないということに武部さんなりそうですよね、
はい、で私その一つのヒントとして、まあ、探っていきたいのが、はい、まあ、2つほどあるんですけども、うん、やはりその日銀がどういった動きをするのかになってくるかと思うんですが、はい、うん、今後やはり日銀の金融政策ちょっとポイントとしておきたいのは、はい、あの2点、1つは 昨年ですね、2015年ですか、6月の衆院の財政金融委員会の時に、名目実効為替レートの話を黒田日銀総裁がおっしゃっていた時がありました、はい、あの時野党からの質問だったんですけども、ね、まあ、円安別に牽制したわけではないんでしょうけども、うん、名目実効為替、実質実効為替レート、まあ、もうところでは、まあ、これ以上円安になるってことはちょっとありえないっていうことをおっしゃっていて、はい、あの時は125円水準が一つの、まあ、はい、まあ、まあ、実勢レートとしてはベンチマークになったと。
そうですね、
じゃあ円のインデックスとしてどのようなパターンで見ていくのかっていうのがちょっと今後、その辺が改めて、まあ、おそらくいろんな形で深掘りされて注目されてくるんだろうというふうにして思うんですが、でもう一つ二つ目って考えると、今年の9月にやはり浜田内閣官房参与、はい、がおっしゃってたんですけども、ついでに、まあ、後出しじゃんけん、はい、日銀はその FOMC の決定前には追加緩和は控えるべきだ、うん、ということを、はい、ちょっと私は笑ってしまったんですけども、まさに、そう、その、まあ、おっしゃる通りだなと。そうなると2017年、あの日銀が後出しじゃんけんできるタイミングというのは、はい、3月と6月と9月と12月、うん、この4回あります。
3、6、9、12
なんですね、
はい、
後出しじゃんけんができる可能性、はい、で日銀はその後出しじゃんけんでその効果を増幅させる、うん、チャンスが、為替レートにおいてはありますよっていうことぐらいでしょうかね、うん、ちょっと
金融政策決定会合が FOMC の後という
そうですね。
ことですよね。
はい。ですから、まあ、今年も最後は、うん、2016年の最後は14日に FOMC ありますが、はい、20日にあると。
はい。
一応これも後出しじゃんけんのタイミングではあるんですが、果たしてそれができるのかどうかですね。まだちょっとこの辺はでききれないのかもしれませんが、ただし、この金融緩和の施策というのは、6月にその、安倍首相が消費増税を延期なさいましたよね。これはその、まあ、今般はもうすでに自民党の総裁任期も変更になっているというような話ですけども、消費税率当時その 10% の引き上げを2019年の10月だと、自分の任期以降に後ずさりさせたという時で、じゃあ、黒田日銀総裁はどうするんだと。黒田日銀総裁も2017年度中というふうにしてなってたんですけども、これもすでに実質先送りになってるわけですよね。そうすると、まあ、来年に限らずなんですが、おそらく安倍黒コンビがずっと継続していくだろうという話になると、はい、うん、国策という言い方がちょっと不適切かもしれませんけども、うん、円高は嫌だっていうことだけは明確に分かれましたよね、はいはい、下落ドル安円高になってきたときには急激な変動がと財務省からいっぱいその市場に対して牽制発言があったんですが、急激な変動ということをですね、まあ、上げ足取りなんですけども、ドル高円安になった今般の場面も急激な変動でしたよね、
う
ん、
はい、そうですね、確かに急激に
動いてますよ。輸入企業は困るはずなんですね。
でも何も特にね
ないです、
ないですよね、
は
い、
改めて、まあ、そんなこと分かってることだよ竹部は何言ってんだと言われるとは思いますが、明確にデフレ脱却というようなこの拳を掲げたままですから、円高は嫌なんですよね、はい、円高が嫌だということが、まあ、分かっただけでもですね、一つの、まあ、改めて来年再来年に向けたヒントにはなるのかなと。
ただね、実際もうアベノミクスの初めの時にこの安倍黒コンビで、はい、結局円安によるデフレ脱却っていうものを一体目指しましたよと。でそれがじゃあ賃金の上昇に結びついたかどうかっていうと、これそうそううまくいかんかったぞっていう、一回失敗って、まあ、失敗って言っちゃったあれですけども効果がなくて、その後景気の低迷っていうものそういう色が強くなってきてしまったと、う
ん、次のまあ施策とすると、まあ、ちょっとまあ、7月にですね、一つその為替においての満額回答が出てしまった分だけですね、ちょっと損してしまったのかなと思いますのは、はい、うん、7月の、中旬だったでしょうかね、7月の米国の雇用統計の後だったというふうに記憶してるんですけども、
はい、
前 FRB 議長の、
はい、
が日本にいらっしゃいまして、
はいはい、ブログ始めて、はい、ブログでね、ヘリコプター
マンですね。ベンさんですね。
ベンバーナーキさん。
ヘリコプターベンさんが我が国にいらして、黒田さんとお会いしましたと。そして、安倍首相ともお会いしたと。うん、で、この時に、要は永久債。
はい。
10年債、20年債ではなくて、50年債、100年債、200年債を、財務省のこれ理財局が発行して、日銀が、まあ、これは日銀の意思だけじゃないですからね。
はい。
そうした形になるんじゃないかっていう形で、はい、うん、ファンドがちょっと先行してです。私ちょっと出張してたんで分からなかったんですけど、はい、一体何が起こって ってんだろうと思って話を聞いたら、はい、海外のファンドがそれで動いてると、うん、で、うん、それに対して、当時の、まあ、今スイス
人物
ホンダさんとかが で、ね、そんなものもあったねなんて話をしたんですが、うん、最終的にはそれはなかったですというような形で、はい、また下落してしまった経緯があると、うん、要はですね満額回答一番おいしいごちそうって言い方変なんですけども、はい、永久債というものも見せられてしまったので、はい、これ以上の円安円売り材料ってちょっとなかなか見出しづらいんですよね、うん、でじゃあ一方でじゃあそうした動きの中で今般ですけども、もうその満額回答という言い方で、まあ、見ていくならばマーケットがもう一つ、はい期待していたところでは本当のこれをかなりざれ事なんですけどもね、うんうんオリンピック東京オリンピック、はいうん、2兆だ3兆だ豆腐じゃないんだからというような話ありましたが、
はい、
私はちょっと某所でですねそれはちょっとこれ以上あまり踏み込まないでほしいって言われたんですが、はい、IOC とか JOC が叱られるのを覚悟で言うと、はい、オリンピック祭を20年祭だ50年祭だ作って2兆3兆じゃなくて20兆30兆にして、
は
い、調達してそれを皆さんでってやった方が円の緩和になるんじゃないんですかねなんて話でちょっと関係者から叱られるからダメでしょっていう話、うんあったんですが、まあ、これは、冗談なんですが、でも永久債だとかっていうの形でラストカードを見せられてしまった分だけですね、はい、振り戻されると、うん先ほどの、まあ、指し値オペラとかっていうのは、はいまあ、有効だとは思うんですが、はい円を売るというような円安になるという材料よりもやはり2017年改めてなんですがドルの強弱に依存せざるを得ないのかなと、
う
ん、
そうですねまだ、
米国サイド、ね、イエレン議長もはじめとトランプ政策がどのような形になってくるのか、うん、そこがちょっと主役になってくるんじゃないかなというイメージありますね、うん、
バーナキさんって私大好きなんですよあの人けど大学教授の時もそうですしその後大統領の経済のメンバーになった時もそうですけど日本に90年代に2回ぐらい来てるんですよね、で橋本さんに話したりしてあの頃からバランスシート膨らます話とか、うん、ヘリコプターマネーに近いことは言ってたんですよね、うん、だね僕日銀総裁バーナンキさんにやってほしいんですよ
あ
いいと思いますね、ま
あ、カーニー総裁のようにですね海外からヘッドハンティングなさった経緯があるわけですから、
ものすごいね日本 の, あの日銀のことを勉強してるんですよ、うん、あのサッカーの監督にしたってね海外から呼んでくるわけですからねいいなと思うんですけどね。
いやそうなった場合はドルでお支払いするんでしょうかね。そうそうドル買いしなくちゃいけませんね。
それだけじゃないですか。
どれだけの額になるのか分かりませんが。
円建てかドル建てかでマーケット動くかもしれません、
ね、そうですね
あれバーナンキさんが来年はなんか円建て選んだぞとか
それでなんか方向性がもう明確に
バーナンキトレード
ですね見えますもんねご本人はどっちの資産価値を重きを置いてるのかがつまびらかになることによってマーケットトレード変わると
契約した時115円だとか何を二人で話してるこういう話になるとブワッと盛り上がっちゃうから
盛り上がっちゃいますね
やっぱり夜ですね
お酒飲みながらっていう感じにもなりますが、は
い
あのせっかくなのでヨーロッパの状況も最後お聞きしておきたいなと思います、
ね
は
い
この間テーパリングっていうことでしたがあのユーロは売られるという結果になりましたよね、うんうん
ロンドンの友人といくつか話をすると、まあ、この間 の, そのイタリア国民投票の直前にもですね、はい、イタリアに行ってきたという、ね、友人いたんですがあのかなりですねその以前のようなちょっと雰囲気の違うっていうんでしょうかね、多様化を感受するような形ではなくて少しこう、まあ、保守的なというんでしょうかね、右的なという言い方なんでしょうかね、はい、そちらの方がまあやっぱちょっと強まってきたなということは言います。で、これですね、まあ、この辺も不確かなことなのであれなんですがやはり友人がご子息が、ロンドンとかの学校とかに、まあ、普通の公立の学校とかにいた時に、はい、やはりそのイギリスの方、ご子息以外の方々がクラスにいっぱいいるそうなんですね、はい、で英語が通じないっていうような状況だと、ここに通わせるのはどうなんだろうかっていうふうにしても思ったほどの、やはりそのいろんなですね海外からの、まあ困窮していらっしゃる方を受け入れるというような姿勢がある一方で、もともといる方々はどうなんだこれがっていうような非常に根底があると。で一方でじゃあそうは言っても海外からのその労働人口に頼ってる部分があるので、非常にその矛盾はあるんだけども、 あの感覚的な部分では理解できるんだということを言ってましたね。で、先般 の、 そのイタリアの国民投票においては、はい、これはその年配の方々ほどその首脳というかその政府にですね、はい、あまり力を持たせるとムッソリーニ政権、随分古い話なんですけどね、ムッソリーニ政権を思い出させてしまうから、うん、感覚的に嫌なんじゃないか、まあ、それは私の友人の分析でした
けど、ね、上院と下院に同じ権限を与えているのはムッソリーニを二度と出さないためなんですよね、うん、イタリアは、
う
ん、
その辺を警戒していたと、うん、こういうことを言っていましたが、うんね、ただしその五つ星運動、はい、まあ、そういったところはかなり広がってはいるが、うん、まだまだそれほどじゃないとは思うということを言ってましたね、はい、どちらかというと、まあ、そうした意味ではロンドンでも、まあ、イタリア、まあ、特にロンドンそうだったんですけども、うん、日本のアニメ映画が流行ってるということは印象的に言ってましたね、うん、君の名はがすごい流行ってるよっていうのまあそれが直近のところではちょっとあれだったんですけども、まあ、いずれにしてもそのどこでもそうなんだと思いますが、欧州と対日関係、英国と対日関係、それで米国と我が国において、はい、あの国際協調枠組みということを今までずっとしてきましたので、はい、急激なその変動というものに関してはおそらくそのトップ当局での話し合いというのは常にあろうかと思います、はい、ブリグジット624の時もポンドが大きく急落して、でその時には一部ではポンドの下落に対してポンド買い介入の可能性もなどという報道がありましたけれども、うん、すぐにカーニー総裁からは、うん、そんなことはもう、まあ、要はポンド安の方がいいわけですから、はい、余計なことはしないでくれみたいな話がありました。やはりそのマスメディアに出てくるところとその感覚的な、何を思考しているのか、うん、まあ、誰でもそうなんでしょうけども、通貨安を思考しているのは、一方であるんですけども、はい、そのファイナンスがうまくいかなくなってすると、うん、まあ、いつも井上さんおっしゃっている現実的な話で見ると急激なユーロ安だとか通貨安というのはこれ当然危機されるでしょうから、うん、適温適度というところが当然あると思うので、はい、そうですね、うん、びっくりするような予想を考えてあの投資戦略を立てるとちょっと私は、ね、困って、うん、後々困ってしまうんじゃないかなといつも思います、うん、
まあ、3月にオランダの総選挙、4月5月フランスの大統領選、はい、9月にはドイツの連邦議会選挙、うん、まあ、波乱要因はやっぱりあの来年もヨーロッパにあるなと思いますが、今年もね、やっぱり初動の逆が起きたっていうのは一つのやっぱり学習効果にはなりますよね。
そうですね。
あんまり恐れるとそれもいけないってことなんですよね。
結局その、これもまた後付けかもしれませんが、ピンチをどの程度までチャンスとしてその時にエントリーできるのか、うん、まあ、当然ピンチというか、まあ、それぞれ投資家の皆さんも許容度あると思うので、はい、高速道路走ってて、100キロから120キロに出すのを怖いと思う人もいれば、うん、80キロ100キロで走るときに怖いと思う人もいると思うんですが、どの程度までシフトダウンできるのかのキャパシティって皆さんそれぞれ違うと思うので、うん、そうなるとやはり車間距離じゃないんですけどね、はい、自分で許容できるところを持っていてっていう形でいつでもシフトダウンできるような形が、ね、2017年もやっぱりこういった政治イベント、うん、政治のテールリスクありますので、
そうですね、
まあ、当然認識しておく必要性あろうかと思いますね、
うん、あともう一つ3月にはアメリカのね債務の上限期日が来ますでしょう、うん、はい、これトランプさん先ほどハネムーンって言われましたけれどもね、はい、それで本当に共和党の主流派との温度差っていうのは埋まるのかしらってところですよね。アメリカの株っていうのはアメリカの、 あの債務上限の話の時やっぱり揺れるんですよね、うん、これも一つ注意しなきゃいけないかなと。
さあここまで竹部さん含めて、対談ということでお話を伺ってまいりました、はい、皆さん来年のイメージ皆さんにも大体こうなんとなく掴んでいただけたかなと思いますがいかがでしょうか、
は
い、
そうですね、まあ、私はちょっとねあの今回ハネムーンは本当成田離婚って話がありましたけども、はい、バリエーション的に見てもねちょっとそういうシナリオも注意しておかなくてはいけないかなと思いますね、うん、新興国通貨もやっぱり要注意だと思いますよ、はい、
そうですね、はい、あの全体を、ね、見回してっていうことも必要になってきますよね、うん、どうしてもアメリカに注目が集まってますが、はい、そのあたりも皆さんぜひ注意していただきたいと思います。ここまでは岡三オンライン証券投資情報部長シニアストラテジストの竹部力也さんにお話を伺いました。さあお送りしてまいりました朝財スペシャル、そろそろお別れの時間近づいてまいりました、特番ということですのでプレゼントご用意いたしております。 リスナーの皆様への日頃の感謝を込めて、ラジオ日経リスナー感謝ウィークでは、100名の方にプレゼントが当たるクイズを実施いたしております。今回は12月30日大納会の日経平均株価の終わり値を予想してもらうというものになっております。番組の感想もぜひ添えていただいて、プレゼントを皆さんにはゲットしていただきたいと思います。抽選で豪華プレゼントをご用意しているんですが、ニアピン賞は iPad mini 4になります。そして2番目に近かった方には商品券1万円分。その他、年末ジャンボ宝くじ、投資関連書籍などなど、合計100名の方にプレゼントをご用意させていただきました。日経平均株価当てクイズなんですが、何円何銭というところまで具体的に予想をしていただきますようお願いいたします。応募はラジオ日経リスナー感謝ウィークの特設ホームページの方からお願いいたします。応募受付期間なんですが、12月16日午後8時から26日月曜日まで、12月16日午後8時から26日月曜日までとなっています。せっかくですので、はい、井上さんにもクイズ予想していただきたいなと思いますが、どんな風に見通しますか？
18,777銭、
はい、
18,700円ですね。飛び飛びですね、
はい、
77銭、
はい、リスナーの皆さんもぜひクイズに参加をしていただきたいと思います。日経平均株価の12月30日大納会の日の終わり値を予想していただくというものです。
ここまでのお相手は井上哲夫と
大里紀夫でした。さようなら。引き続きリスナー感謝ウィーク特別番組メタファンでお楽しみください。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。